ワンドロートーク。
この放送はワンドロー木更木がアナログゲームに関するゲストを招いて雑多なお話をする番組です。はい、ワンドロートークです。今日は特別会、ゲームマーケット2016秋が終わりまして、皆様、お疲れ様でした。まあ、そちらのね、お疲れ様会みたいな、感想などは、次回かな、ちょっと先の回で、お話しさせていただきますが、そうですね、皆様無事に、ゲームマーケット終われたと思うんですけれども、ワンドローの方はですね、かなり、無事ではなく、もうそうですね、トラブル続きで、だいぶ、お話ししたいことがいっぱいありますので、そちらお待ちいただければと思いますが、今日はですね、前日に行われた、前日ゲーム会、中村誠さんが主催する会で、その時に撮った音を、放送させていただきます。前ですと、その出展者とか一般参加の方、まあ、来てる方々に、どうですかと、今のゲーム業界とか、好きなゲームどうですかとか、予算どうですかとか、いろいろインタビューという形でね、撮らせていただきまして、かなりざっくばらんで面白い回だったなと自分でもちょっと思っているんですが、今回はですね、ちょっと時間が取れなくて、で、まあ、僕もね、自分たちのゲームを遊びたいみたいなことを言われちゃうと、ちょっとインストしなくちゃいけなかったりとか、いややってるみたいな理由、まあまあ、すごい、遊んでいただいて嬉しいんですけれども、そこで遊んでいただきまして、で、方々のゲーム遊んだりとかもしまして、ということでね、あんまりね、インタビューをするチャンスがなくて、で、忘れちゃったんですよ、途中まで。で、どうしようかなと思いまして。で、結局ですね、カルガモマーチというゲームが、ワンドローから発売しているんですが、そのゲームの作者さんです。皆様ご存知、元、モブゲームズの宮野さんが来てくださいまして、で、なら、お話しましょうということでですね、ちょっと隅っこじゃないな、結構中心で、ゲームが中心で喋らさせていただきました。その時の音源を、放送させていただきます。が、あれですね、もう編集をさせていただきまして、ちょっとね、一言ご注意というか、かなりですね、ガヤガヤしてます。もちろんゲームを皆さんやってる中でお話をさせていただいてるんで、かなりね、もうガヤガヤの中で、また僕の声が弱い。もう声量のなさにびっくりするんですが、まあ、そんな状態で喋っておりますので、かなり聞き取りづらい回になってるんじゃないかなと思うんですが、我慢して聞いていただけると幸いです。あとですね、宮野さんがゲストでメインでお話しさせていただいておりますが、他の方々も実はちょこちょこね、引っ張ってお話を聞いておりますので、どんな方がね、出るのか、ちょっとお楽しみいただければと思います。あと、宮野さんとはですね、カルガンマーチの話もしてますけれども、全くアナログボードゲームに関係ない話もしてますので、まあ、その点も、ちょっとご注意いただければと。なんだよ、この話みたいなことをね、結構話しておりますので、まあまあ、今日は、ダラダラと、そんな、気を抜いて聞いていただければいいんじゃないかなと思い会になりますので、では、どうぞ。
なるほど、気まぐりに。
結構じゃあ、ガヤガヤしてるところで、
はい、
声を張りましょうか。
はい、頑張ります。めっちゃガヤガヤしてます、
ね。やばいっす。まあ。ゲスト会ということで、はい、飛びゲストで、ね、どんどん入ってくるかもしれないんで、
あ、了解です。
見かけたら呼びましょう、今日。
はい。
はい、ということで、
はい、
ですね、じゃあ今日は第88回、
おお、すごい。
聖広がりが2つ揃って、
はい、
見事な、記念会となりますが、12月10日、2016年12月10日ということで、ゲームマーケット2016秋の前日になっております。
はい、
スペシャルゲストが来ております。なんだっけな、昔他のパーソナリティを、ね、呼ぶのはおこがましいんですが、やっぱり今日はスペシャルゲストが来てくれてるんで、自己紹介をお願いします。
はい、
さんこんばんは。
久しぶりだって。久しぶりで声出ない。
あなたの心のスタートプレイヤー、かやみやのです。
あ、中野さんもそうに、ということで、ガヤで、ガヤで、はい、ということで、ですね、はい、今日は、前日なんでね、皆さんどっから来たんですか、今日。
今日は大阪から来ました。
なんで来たんですか、
夜行バスで。
違う。
え、
あ、why?
あ、why?
なんで来たんですか、今日は。今日。
いや、ワンドローさんから。
呼んでねえよ、お前なんか呼んでねえよ。
来てくれるかって言ってたじゃないですか。僕、それを昨日の夜行バスの中で聞きました。
ということで、今日やっていきます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
どういう扱いしないと皆さん喜ばないと思ってね。
いや、ちょっとそんな誤解を招くようなこと言わないでくださいよ。
まあ、ビアラさんといえば、そうですね、はい、元何ゲームの人ですか。
元モブゲームです。もうなんか略されてんのかどうかわからないですけど。
元なんですか。
そうですよね。
一応そうですね。
だから今肩書きなんですか。
今ゲームデザイナーでやらせて
もらって。誰に許可得てそれ名乗ってるんですか。え、マジで。
逆に誰に許可得てるんですか。
それはね、
ギルド。
そうそう、ギルドに所属しないとダメなんですよ。
そんなんあるんですか。
ゲームデザイナーギルド。
そうです、中村ココさんが仕切ってますから、ね、
あ、マジか。
それ中村さんの肩書きは
ゲームデザイナー。
あ、でも許可得てますもんね。
そうです。ホンマですか。それはちょっと後で詳しく話します
。多分ね、
ちゃんと試験受けて。
そうですか。プロ試験がありますもんね。プロハンター試験がね。
マジですか。
で、多分西と東で方式が違うんだと思うんですよ。
ああ、なるほど。
こっち東の方なんで。
そうか。
だから今敵として今見てますからね。
いやいや、
プロデザイナ
ー3人1組で3マンスリーで試験があるんです
よ。懐かしいですね。
そうですね、やりましょうね。
ありましたね、そんなの。
ということで、宮さんがなぜか来ていただいたんで、
はい、
収録をしましょうとやっておりますんで、はい、ですね、まあ何の話しようかなと思うんですよ。
はい、
やっぱり、まあ、あんま話することないなと思ってどうしようか今困ってるんですけど。
本当ですか。僕はあれです、てっきりシャドーバースの話しさせてくれなかった。
シャドーバースね、A ラビショップ嫌いなんでしょ。
嫌いですね。
俺 A ラビショップだもん。
マジっすか。
最初からずっとビショップ使ってるからさ。
まあ最初からビショップ使ってる人だったら僕は許せるんですよ。
守護用語を使って、
はい、
でまあエラー出たからエラービショップ使ってますからね。
いや、最初から使ってる人に文句はないです。もう今の環境のだからやってる人が気に入らない。
そうですよね、
はい、
だから、まあ、でも俺ね、メイクとか使ってる人みんな嫌いだからね。
ああ、それはよく言われます。ごめんなさい、メイク使ってます。
もう昔から使ってるやつら本当にこいつ何が楽しいんだろうと思って遊んでますから。え、誰ですか、メイク使ってるん
ですか。いや、メイク使ってます。ミハタロイヤルです。ミハタロイヤル。
ミハタロイヤルはまあ食えるし。それ何の話をしてるかというと、シャドーバーンというですね、今最近ね、デジタルカードゲームがすごい流行ってて、
はい、
スマホゲームで遊ぶゲーム流行ってて、本当にこの話するんですか。
え、だってシャドーバースの話かバトスピの話をするって言って
た。そうで、最近だからシャドーバース、もともとはね、
はい、
ハーフストーンっていうのがすごいあって、そこから今年シャドーバースっていうのを発売して、
はい、
でまあ今ウゴのタケノコとごとくすごい出てますね。
出てますね今。
デュエリンクス、遊戯王デュエリンクスだったり、あとなんか最近だと、ピリオドゼロとか、あとはウォーオブブレインズとか、
出てましたね、はい、
あとはラストグノウシアっていうのはテスト、だからいろいろ出てるんですよね。
本当出てますね。
そうなんですよ、すごい出てて、で売れてるのはシャドーバースかなと。
あーですね。
え、大会出たんですかこの前の。
あ、いや大会とかはもう全然出てないです。もうカジュアルで。
カジュアル、お金を払ってない
です。お金は払ってます。
お金払ってるのかお前。カジュアルって言いながら。
いや、やっぱちょっとぐらい課金しないと面白いなと思ったんで。
僕は無課金で頑張ってますじゃないの。
僕はあんまり無課金で頑張ってるの人はよくわからない人なので。
あ、そうなんですか。月額いくらですか。
月額ってことじゃないですけど、新しいパックが出たら、
結
構ちょっと課金するぐらいで。
ということでね、シャドーバースでも やめましょう、やめましょう。僕はね、でもシャドーバースね、僕はでもちょっとやめてるんです、引退してて。
あ、はい、
まあ、結構時間がなくていろんなゲームやってるんで、いろんなゲームを遊ばなきゃってことで、
はいはいはい、
ランクどんくらいですか。
いや、もう全然 B、 最近 B1 にな
ります。 B かよ。
はい。
俺はまあ芸人なんで、はい、じゃあ隠したとして見なしますけど。
そうですね。
引退してるけど隠したと見ました。
じゃあ僕は使いたいデッキしか使わないんで、こうランクマッチで10連敗とか平気でするんですよ。
超弱いです。
超弱いです。
で僕ね、でいや引退してて、まあ、最近ちょっと久しぶりにやろうと思ったのが、はい、弟がやってて、弟マスターなんですよ。マスターやばくないですか？
マスターはすごいですね。
弟はすごくて、だから、じゃあデッキコピーさせてっていろいろコピーさせてもらって、じゃあやるかっつって、最近やってるって感じなんですよ。
はい、お前のデッキさえコピーすれば。
そうです。カードはある。カードならあるっつって。作れる。
資産ならある。
まあ、使わないヴァンパイアとかを壊して、はい、作れるんで、いっぱい作ります。
僕もヴァンパイアとビショップは全部溶かして
る。ビショップ壊したか。まあまあ、ということでね、まあ、そのまずデジタルゲームやってます。はい、今って、じゃ活動としては何をしてるんですか？
活動、まあ、アナログゲームの方面では、まあ、普通に新作なんか作ったりはしてますし、
はい、
やっぱお仕事をいただいたりもしてるんで、その依頼でいただいてるゲームとかを作ったりもしてます。
はい、あ、じゃあ、片手間にやってるわけじゃなくて。
片手間ではないですね。
え、でも、お仕事もやってるんですよね。
そうですね。
何らかのお仕事はやりつつ、はい、ゲーム制作もしてるっていうことですね。
そうですね。IT 関係
で。あ、IT 関係で。
はい。
働いてると。じゃあ、なんだ、パソコンで。
そうですね。
パソコン使えるんですね、皆さん。
使いますよ。そら。
どういう意思でするかわかんないです
。何回か PDF やり取りしますよね。
あれ PDF ってね、いじれないんだ。
いじれます、いじれます、いじれます。
はい。ということで、皆さん、じゃあ、まだ、ボードゲームとかアナログゲームを作りつつ、そのお仕事だけで暮らしてるわけではないっていう。
ではないです。専業ではないです、ね。
なるほど。まあね、そうなるといいなという。
そうですね。
今、道の途中ということですか？
そうですね。将来的にはそういうことができたら。
じゃあ、まあ、プロフェッショナルとかいつかね、
はい、
特集されたら、この時の話もしてくださいよ。バンドボーさんって人がすごいね、手厚くしてくれたって話をしてくれたらすごいね。菅氏顔が流れる中で、あ、そうですよね。
強敵で立ち下がる。
そうですね。邪魔しますから。宮野さんがビッグになるときには邪魔しますからね。
でも潰すな、今のうち潰したの。
そうですよ。潰そうと思ってますか今。
いやいや、僕なんか潰しても何の得もないですから。
カルガモで潰してやるっつってね。
どう？そんなお邪魔カードみたいな。
はい。そう、宮野さんと仲いいふりを今までしてまして。
はい。まあ仲いいふりかどうかを僕は知らない。
皆さんにも、ワンドローの木更津と伊沢が、はい、宮野さんを、まあ、仲良くもないのに赤いふりしてんなーって多分思ってたと思うんですよ。
どんだけギスギスしてるんですか。
いやだから、それじゃね、宮野さんが聞いてない裏裏ワンドローでいろいろ言ってるんで。
あー、なるほど。放送されてないところで。
言ってるかもしれない。本当に言ってるかもしれない。あいつ何してんだって。
まあ、たまにあいつ何してんだよく言われてるので。
あいつのブログちょっと読んだって話も結構ね、しましたから。みんなドン引きで、ちょっとね、これ以上読めないっていう結構、ね、リアクションが多いんですけど。
出席ララですね。
はい。そんな感じで、ですね。ただ、
はい、
まあ、そろそろ歩み寄ろうかなと。これでも、宮野さんと、やっぱね、賞も取って、ギャンブル取りまして、入賞して、商品化されました。はい、で、プロというか、これからね、デザインとしてやっていきますと。
はい、
今が一番、宮野さんの話題があるだろうと。
そうですね。
今逃したら、宮野さんは話題なくなるんで、今しかないと。
はい。
笠原が言ってました。
はい。いや、多分そうじゃないかな
と。俺のせいじゃないですけど。ということで、はい、宮野さんの、宮野さんのモンテスというゲームが、笠原が見つけてきまして、
はい、
これが意外に面白いんだと。
意外に。
はい。これなんかいいんじゃないかなと。
はい。
その話で、商品化しないかっていう。話を、
はい、
こちらからお願いして、
そうですね、いただいて、はい、
いただきまして、で出るんだっけ、あれカルガモって
出るんだっけって僕に聞かれてもですけど、
あ、宮野さん知らない？
いやいや知らないっていうか、
はい、
作ってもらってますよね、ワンドローさんで。
でも、まあ、一応今インタビュアーなんで、
はい、
宮野さん カルガンをなんとかっていうゲーム知ってますか？
知ってます、そら。知ってます。
ちょっと、じゃあ紹介してもらっていいですか？
あ、はい。紹介、僕は紹介するんですね。
もちろん紹介
する。はい。はい、カルガモマーチというゲームですね。
ママやないか。
ママですね。
はい、ママやないか。はい、実はね、ここにあるんですよ。持ってきてもらって
る。いや、持ってきてもらってると思ったんで、持ってきてます。
なんで持ってこないんだよ。俺が忘れたらどうすんだ。
持ってくるでしょ、さすがに。
というわけで、あ、忘れた。バッチ忘れたわ。明日忘れします。
ああ、バッチ、はい。
はい。ですね、カルガモマーチというゲームが。
はい。
無事、明日、先行販売ですかね。
そうですね。
はい。されます。実物を、まあ、持った、もう渡しますよね。
あ、いただきます。
はい。ですね、まあ、この過程いろいろあったんですけど、まあ、これは真面目な話しますよ。まあ、ママ出すのもどうかと話になって、いろいろちょっと調整というか、まあ、こちらの、ディレクションをして、まあ、こちら好みの流れにしつつ、出版したいなって話をして、もともとモンケツというゲームがありまして、でモンスターをつなげると何がつながってるか分かんねえなって言いながら、つながるモンケツというゲームがあって、まあ、それの、まあ、エッセンスというか、まあ、要素をいろいろかいつまんで、ベースにして、そこにちょっと立つ形でルールをちょっと足して、というのがカルガモマーチになってると思うんですよ。で、勝利条件とか違ったりとか、いろいろ違ったりするんですが、もうベースはもうまま同じなんで、心配なんですけど、その話を、まあ、提案させていただきまして、
はい、
どう思いました
どう思いましただ
から、こういう提案っていうのは、まあ、いろんな提案あると思うんですけど、珍しい提案かなと思って、もともとあるゲームをリアレンジして出しますよみたいな、はいはい、っていうことはないじゃないですか、あんまり。
ないもんなんですか、僕はあんまりその例っていうのがあんまり僕の中
で
ない。
だからご自身の経験ではあんまない、ないですよ、
ね。まあ、僕の経験では初めての経験でしたけど、は
い、その所感というか、その時どう思ったかなって、
はい、やっぱりこういう、まあ、会社の方から、会社さんから出していただくということなんで、やっぱりその会社のカラーっていうのが、独自カラーっていうのはどこも持ってるはずなんで、
はい、
で、それで、うちではこう出したいんですっていうふうに言っていただいたのは、なるほどな、こういうこともあるんだなっていうので、別にどう思ったかっていうと、なるほどなって感じです
けど、なるほど、なるほど、なるほどなと思われたということで、
はい、はい、なるほど。
まあ、いろいろね、その前段階で、ちょっとテスト版のゲームとかの、まあ、いろいろやりとりもあったんですけど、まあ、実際にこういう形に落ち着きまして、
はい、
でも、GO になりまして、はい、これでいこうとなった時に、
はい、
どうしようかなっていう話で、テーマからね、そもそもテーマが違うじゃないですか。
はい、そうですね。
で、まあ、カルガモが渡る話につながるっていう、なんか、
はい、
で親子がついてくるっていうビジュアルって結構あるじゃないですか。
はい、
でそこでつながるっていうテーマと合わせて今回やるかなっていうところで提案しつつ、でイラストもどうするかみたいなね、
はい、
話だったんで、まあ、今回本当に和戸さんという方につないでいただいて、
はい、
宮野さんと和戸さんっていうのは、まあ、今までも何回か仕事されてるんで、
はい、
やってるところもやりやすいんじゃないかなというところもあってお願いして、無理を言ってめっちゃ書いてもらいました。
バトさんはちょっと無理を聞いてくれますけど、あまり
バトさんとその後話されたりしました？
あ、一応してます。
なんか言ってました、この今回の話、このお仕事について。
まあ、言われたこととしては、宮野さんのおかげでそのワンドローさんからお仕事もらいましたみたいな、なんかそういう風に言っていただいて、いや、まあ、そんなことはないですよ、バトさんの絵が良かったから言われたんですけど。
そんなことはありませんよ、宮野さん関係ないですからね。
まあまあ、でも
ちょっとワトさんに書いてもらいたいから宮野さん使ったみたいなイメージですからね。
ああ、なるほど。そういうバーター的な。
でも本当にすごいね、はい、まあ、カード見られたと思うんですけど、
はいはい、
どうですか？
いや、もう、
カルガモ。
むっちりしてます。
いや、こんなに書いていただく、僕たちの提案として、カード1から、1、2、3、4、5ってあるじゃないですか。
はい、
で、カルガモ書いて、まあ、みんな同じカードいいなと思ったんですよ、もともと。そしたら、差分でもね、ちょっとね、顔をこっち向いたりとか、差分でいいんで、変えられますかみたいなお願いしたんですよ。
はい、
そしたら、上がってきたのはこれなんですよ。
そうですね。ワトさんは多分それができない人なんで。
あー、差分っていう概念が。
はい、多分、ほぼ手書きに近いので。
データでいじるわけじゃないんですね。
そうですね。
なるほど。結構手書きテイストに着色してる感じなんですね。
そうです、そうです。結構手書きでやってはるんで。
はいはいはいはい。でも、まあ、塗りとかもね、いろいろ。パターン出してもらって、こんな感じがいいです、アニメ調がいいですかとか、
あ、はいはい、
ちょっと主線がちょっと漫画というか、手書きチックで、 塗りがちょっとリアルチックな間っていうか、アニメとリアルの間みたいなレイアウトで、
はい、
あのやってもらって、で、全編ね、イラストを描いてもらうっていう。
そうですね、全部違いますよね、
イラスト。これは本当ね、嬉しいですよ。で、あの、番号ごとに結構ね、あの、ポーズが決まってたりするんですよ、なんか、
はい。
動きがあったり、道具を使ったりとか。
かわいいですよね。
そうなんですよ。動物が一緒にいたりとか、すごいね、かわいいですね。
宮野です。
はい。はい、あの、今、
ハンドルを遠く取ってるんで、自己紹介お願いします。
びっくりした。ごめんなさいね、夏に入っちゃいました。
スペシャルゲストありなんでしょ
う。はい、ありがとうございます。サザンクロスゲームズの中津です。
これは宮野さんの仲良しの。
はい、仲良しのマブダチですね。
ね、マブですね。
マブさんで。
いつも配信会やってます。
そうです。
はい、N2 です。
ちなみに新作の話を聞いていいですか。
マジですか、ありがとうございます。
い
ま、すいません、はい、今回あの E の9、10という場所で、はいはい、エイジオブシリーズの最新作、ね、エイジオブワークスというの
を。ファンが絶対いますもんね。
ですよね。
ですよね。いや、もういつも本当にたくさん買っていただいて、本当にありがたいです。
まず新作が出るという。はい、でも放送が今日するか分かんないですからね。
あ、いやいや、いや別に、いや別にいいんですよ。大丈夫ですよ。
でもあれですよね、イベントだけじゃないですもんね。次の、あの、家様に置いたりとか。
そうですね、家様さんに置いていただいたりとか、はい。あちこちの店舗さんに置いていただいたり
とか。まあ、ざっと言われると、はい、
そうですね、どんなゲームか、まあ、簡単に言いますと、まあ、いつもエイジオブシリーズって建築ゲームなんですよね、はい、で今回も、まあ、あの資源を集めて建築するっていうゲームなんですけど、今回の面白いのはあのキューブがいろんな資源にどんどん化けていくと、はい、最初は麦だったやつが、
状況によって、
そうです、状況によってお酒になったりとか肉になったりとか、まあ、いろんな形になっていくと。
グレードアップする
の？そう、グレードアップしていくと。で、グレードアップした資源で建物を建てたり、それらの資源を組み合わせてより高得点を狙ったりすると、そんなゲーム。
カードの効果とか状況とか、
そうです、カードの効果
とか。効果の中で、変えて、はい、変換できて、
そうです。はい、なんで、資源変換ゲームみたいな感じです
。はい、素晴らしく面白そうです。ありがとうございます。ちゃう中で、買っちゃいたいな。
結構好きな、
僕は好きなんですよ。だ、2週間ぐらい前に財布落としちゃったんで、戦闘力が3万ぐらいなくなっちゃったんですよ。
言ってましたね。
そこでね、いろいろ考えなきゃいけない。お金をどう使うかね。ちょっとでもちょっと気になる、興味ありますんで、
またボタンよろしかったら、
はい、
見に来てください。
ありがとうございます。なんか、なんかですか。
え、あ、あの、大阪に帰ったら別にいつでも会えるんで。
そう。
そう。
こんな感じでね、今。
いや、僕、本当はただの、挨拶に。本当にただ挨拶
して。宮野さんいるじゃないですか、って。
そうですよ。
巻き込んでやったったわ。
はい。あるよ、すいません。
これ今の流れだったら、なんか僕が本当に、あの、収録に割って入った感じになるじゃないですか。
いや、いいです。全然、全然割って、ど
んどん大丈夫。割って入った感じなんで大丈夫です。
はい。どんどん引っ張ってきますからね、通ってる人は。通ってる人は。
大丈夫、大丈夫。
ということでね、まあ、本当にこう見ていくと、
はい、
あの、まあ、ゲームはね、ゲームでちゃんと、あの、遊べるようにできてるんです。あの、あの後、
はい、
僕セガトリさんと遊んだんですけど、
はい、
すげえ面白いって言ってましたよ。あ、すげえ面白いって言ってたけど、
なんで言い直すんですか。そこはそのまま言ってみましょうよ。
いや、可愛いだけじゃなくてちゃんと面白いんですねって。
はい、
すげえ面白いって言い方、言い方ね、面白いですねって。すげえは言い過ぎたなと思って。面白いですねって言ってたり、イラストもちゃんと可愛くて、
まあ、今あのカルガモマーチ あのイラストの話に戻ってる。
戻りました、
はいはい、
そうなんですよ。だからすごい、パッケージもね、まあ、一応こうパッケージイラストを起こしたわけじゃなくて、
はいはい、
カードのイラストを買ってレイアウトを配置して背景を書き起こしましたけど、
うん、
なんですごい映えるんで、まあ、見た目でまず売ろうという。
そうですね、
作戦で。
このカードを並べてるだけで結構人が集まってきそうな、
うん、可愛いです。すごい、あの、で、可愛いだけじゃなくて、その、カモン感っていうのが必要で、はい、この、目の線を入れるかどうか迷ったんですよ。カモの下に、茶色い線があるんですよ。
はいはいはい、
これって、カモらしさなんですよ、実は。最初はなしで上がってきて、
はいはい、
可愛い鳥だったんですよ。で、どうにかこの線をうまく入れてくれって言って、入れてもらったら、こういう形になったんですよ。
あ、だからみんな、線が入ってるわけですね。
カモの、カモの写真見ていただいて分かると思うんですけれども。
は
い、
あ、さすが。
あの、じゃあ、スペシャルゲスト、今、スペシャルゲストはね、あの、
ワンドロトークという、ポッドキャストを収録してまして、ぜひ、あの、おしゃべりいただけると、大丈夫です。宣伝大丈夫ですか。
まあ、あの、
ぜひあのさっき僕あの買うって決めたゲームがあったんで、
はい、あのよろしくお願いします。あ
のグループ SD さんの方が今いらっしゃった、
はい、グループ SD の柘めぐみと申します。
あの宮野さんとか名刺もある
そうですね。
いつもお世話
に。あの、はい、あの宮野さんにはギャンブルで、はい、はい、ね、非常に
で今もお仕事で
僕のバンドローで宮野さんに出すことになったので、そうです、お仲間ということで、
はい、なるほど、はい、あのうちのために働いてもらわない。
じゃ あのちなみに新作の紹介とかいただければ声もらえると。
はい、新作一番最新作は今日発売になったのがフルムーンという、はい、スペイン生まれのゲームなんですけれども、はい、人狼対人間という、まあ、正体陰徳の
人狼対人間は結構普通の
説明ですよね。そうです。ただあの森に入ってしまったあの人狼の森に、入ってしまった人間たちが
村に入った人狼じゃなくて、
はい、そこから脱出するというゲームなんですね。ただあの早く脱出しないと人狼に噛まれると自分も人狼になってしまうかもしれないという恐怖と、はい、背中合わせにしながら
身分陰徳系の、
そうですね、あの噛まれた時にあのトークンを引くんですけれど、それが夜になるまで分からない、
噛まれたかどうか、
はい、かかったかどうか分からないというまま疑心暗鬼に
自分も噛まれ
ない、自分も夜
になる
潜伏中な
んで、はいはい、
自分にも正体
が面白い、
そうそう、なのでそのただ一応人間側は協力なのでみんなで協力で脱出しようとするんですけれども、
実は俺が狼だったんだと、は
い、
残念ながら
あるかもしれない、
そう気がつかないね、
は
い、
だから人狼ゲームってやっぱりあのコミュニケーションが主体のゲームが多いんですが、そのフルムーンに関してはあのマップを使って移動の概念とか
ボードゲーム感が、
はい、感が強くなって
ます。いいですね。
はい。
なんだろう、ここに痕跡はありますかっていうのをこう人狼側のプレイヤーとこうやり取りしながら線を引いていくんですね、マップ上に。
あれ、はい、マップ作成をしてい
く。やばいな。すげえ面白そうに見えて回想になっちゃうけど。
面白いです。
回想になって。
はい、皆さん一回遊んでいただいた
ことある。僕も一回遊んだことがある。
はい、あとあれですね、ブラックストーリーズの。
そうですね、ブラックストーリーズあの今まではその本当にカードを使って。真相を解くというゲームだったんですけど、今回それにあのボードゲームになりまして、はい、ちょっとアクションが入るようになりまして、あの例えばヒントは今まで言葉でやり取りするだけだったんですけれども、なんとあのパントマイムでヒントを出せとかスケッチでヒントを出せとか
いう縛りがあったんですね、縛りがあって、は
い、というのを
や
りながら、まあ、
ブラックストーリーズ本当にご好きなんで、
はい、チップを集める
というウミガメ系 の, あの本とかも全部持ったり PS ゲームあるじゃないですか、それも全部持ってるぐらい好きなんで、いや、はい、買いだと思ってます。
あのなんと100枚のカード入ってますので、はい、今までの2つ遊ぶ。
まあこれ放送は実はゲームアテンドなんで、あの明日先行なんですよね。
はい、ブラックストーリーズに関しては、ゲームアテンド先行。その1週間後に本式の発売になります。
そうなんですね。
はい、
発売日があるということで。
これまでのブラックストーリーズと合わせても遊べますので。
おお、やった、は
い。よろしくお願いします。
あの杉江、はい、様ですね、はい。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ゲストすいません、杉江です。ありがとうございます。
乱入で。全然本題話せないですね。
そうですね。
何の話をしたんだっけね。
そうですね。カルガモマーチのイラストの話ですね。
はい。あ、で、今回はだからコラボというわけじゃないんですけれども、はい、あの、イラスト、別のイラストが、お邪魔っていう要素を、はいはい、あの、そもそも文鉄にはそのお邪魔要素は入ってなかったんです。ちょっと、ワンアクセントということで、こちらの提案で、はい、あの、お邪魔カードを作らせていただいて、で、こちらのお邪魔カードが各、あの、なんですかね、カルガモを妨害する、怖いやつだっていうね。
そうですね。
これも渾身の小宮山のイラストなんで、
はい、
可愛いとは違うんですが面白いっていう。
タラリだ。
これはね、楽しい感じで遊んでいただければなと。いや、いいっすね。
まあ、ほぼユニークですよ。
あ、そうです。あの親ガモが基本一緒で、
はい、
これ宮野さん秘密のカードもあるんですよ。これ相談なしに作った。
プロモカードですね。
騙してやろうと思って。
いまだに僕このカードのルール知らないです。
知らない。これはだから、ですね、親ガモなんですよ。
はい。
ですが親猿。
はいはい、
親猿
カードでカルガモマーチをゲームマーケット当日に買うとついてきて
る、ね、はい、これゼロです、
はい、
だから親ガモって1から5じゃないですか、
はいはい、
これはゼロなんですよ、
ゼロの親ガモとして、
はい、なんで繋がるのは1しかないです、
はいはい、
でゼロにあの繋がるのもないです、
はい、
で1,2,3で繋がるんですが、はい、お邪魔禁止です
ってことですね、
はい、もうシンプルです、うん、なんでこれあとは、まあ、あとは好きなように遊んでくださいっていうルールなんで、もう皆さん許諾なしで好きなように遊んでください、はい、でもいいですよ、
もう誠に申し訳ない話なんですけど、
はい、
僕これ入れてゲームしてたんですけど、
はい、
お邪魔禁止だっていうのがちょっと気づいてなくて、
おいおいおい
だからこれが出た時にはすげえお邪魔が熱くなるっていう。
まあでもそういう好きな遊びでいいんで。
そうですね。バッティングしやすくなるってイメージで。
これだからドッキリマークあるじゃないですか。
そうそうそう。
ドッキリマークバツなん
で。ね、バツ書いてますよね。今日あの浅戸さんに指摘されてあーってなりました。浅戸さんとこう来る前にやったんですけど。
先生さすが。
あのさすがです。
これそうじゃないですか。だからグラフィックデザインからゲームルールを紐解くプロですからね。
そうですね。そうそうそう。そういう仕事ですもんね。
まあそんな感じで、はい、グラフィック周りはすごい頑張っていただいて、はい、まあ、結構だからあの勝手にねいろいろ調整した部分はあると思うんですけど、
あ、いえ、皆さん、はい、
まあ、モンテツ作った時の話ってどうだったんですか。
モンテツはそうですね、まあ、とりあえずあのいつも通りあの2週間前からゲーム作り始めるみたいな。
2016年神戸の新作ですね。神戸ですよね、モンテツは。
確か神戸ですね、あれは。
あ、ルール不備があって終わんねえよって怒られたやつですよね。で、千葉さんがモンテツをその場で買ってその日遊んでたら、
はいはいはい、
どうなってんだって皆さんに気に入っちゃってました。
あ、確かそんなことがありました。
でもなんか楽しかったっていうところで、
はい、
そういうね、今回も、500円のゲームじゃないですか、
はい、
500円のゲームが、まあ、僕たちワンドローがこう見つけて、
はい、
これ面白いからゲームしようみたいな流れが、まあ、結構他のゲームって、はい、なんか結構評判が立って人気だからなんか出版社が出るみたいなパターンがあるじゃないですか、
はい、
じゃなくて皆さんは人気ないみたいなやつだね、ごめんね。
いや、大丈夫です、大丈夫。
試作版みたいなもんじゃないですか。試作版みたいなのを見つけてそれを製品化するっていう流れが生まれればいいなと思ってて、
僕は。そうですね、すごいありがたい流れだと思います。
だから今回トリさんとかも試作版出すとか言ったし、パワーナインゲームズさんも試作版でなんかすごい数少ない数出すとか言ったし、
あ、なんか今やっておられるやつですね、
とかね、いろいろあるんですけど、試作版をね見つけて本当に出版社が出すっていう流れがあったら皆さん的にも嬉しいじゃないですか。どうですか。
そうですね、いや、もう実際のところ僕はそれが結構あの狙いというか、あの500円でゲームを作ってるのは一応まあ500円で売るにもするんですけど、その名刺代わりで、こんなゲームが作れますっていうのをあの企業さんにお渡しできればなっていうのもあって、あれ
今までちゃんと渡してくださいよ。
え、いや、渡してましたよ。
え、買ってますよね、あれ。
で、あ、ごめんなさい、あの買いましたって。え、ああ、あの、
いや、あの笠原が皆さん買ったんですけど、あのこれ言っちゃうかな。あのペアペア、
あ、はいはいはい、
角割り、
それ前なんか前にも言ってました。
交換まだしてもらってないって言ってましたよ。
あ、え
これで3点知
ってすぎて、まだまだ喋りすぎて、
多分角割り、角丸が全部なったやつをちゃんともらったって言ってないですよ、はい、多分渡してないんじゃないですか。
ありそうですよ、ね、
ま、え、渡した、分かんない、笠原はまだもらってないって言ってましたよ。
本当ですか。ごめんなさい、それはちょっと僕
も、あ、言っちゃったか、これ言わなきゃよかったかな。
いや、ごめんなさい、本当にちょっと
私たちになった、
覚えてない。
ない。まあまあまあ、でもね、あのそういう志で、はい、結構だから今ってそのパッケージ市場主義みたいな、
はいはい、
ビジュアルがちゃんとしなきゃダメ、カードが印刷しなきゃダメ、
はい、
パッケージもちゃんとした、ね、そこで PP 加工までになっちゃダメぐらいの、
そうですね、
あの商品だからね、そうやってやらなくちゃ嫌だっていうような人がいるじゃないですか、
はい、
まあ、別にそれはそういう意見もありだと思うんですけど、全てがそれである限りではないと思ってて、はい、
まあ、
やっぱり
そうですね、
あのそれぞれね、プレイ、あの作る側、出店側 の、
はい、
あの作りたいもの、やりたいものもあるだろうし、不幸事情もあるだろうし、宮野、
はい、
さんみたいにそうやって製品版じゃなくて試作版を作って、
はい、
まあ、いろんな人に遊んでもらいたい、うん、っていう人もいるだろうし、だから本当それが一辺倒になってほしくないなと思って、
うん、
結構そういう声がでかい人がそう言っちゃうと、そうじゃなきゃいけないんだと思うと思うんですよ、
はいはい、
まあ、俺らは今回ね、パッケージもちゃんとして可愛いかもで売ろうとしてるんで、はい、人のことは言えないんですけど、
いや、企業さんはどうしてもそうなってしまうと思いますよ。
同人活動だったらいろんな活動があるんで、なんかそういうその実袋に作ったゲームがダメだぐらいのことを言う人いるんですよ、ジで僕らしていても、なんでそういうこと言えるんだろうなと思って、本当にすごい嫌なんですけど。
そんな話があるんですね。
たまにあって、ただ、まあ、それは買う側の意見だし、そういう意見もあるだろうなと思うんだけど、まあ、自分たちの意見を持ってやってる方々はいると思うんで、そういう不要じゃないか、実袋のゲームとかを
遊んで楽しいっていう声も上がっていけばいいなとは思いますよ。
そうですね、自由に作っていきたいですね。同人誌なんかはもう、ね、もう想定なんで、
はい、とかありますよね。いろんなものがあるんで、はい、それで、そういう趣味っていうことだと思うんですよ。いろんな楽しみがあるんで、
はい、なのでそういうところにこそ掘り出し物があるとか言ってね、そういうのを探してくれる人とかがいても、
もちろんパッケージがいいのが悪いんですよ。そういうのもあっていいと思うし、
はいはい、
そういう多く売りたい、目立って売りたいとかいう意見もわかるし、
はい、
そうしなきゃ売れないっていうのも、まあ、少なからずあるんで、傾向として、
はい、
なので、まあ、それはそれでしょうがないなと思うところもあるんで、ただゲームを作る敷居が上がっちゃうのはそれはそれでデメリットというか、市場としてのデメリットがあるんじゃないかなって思うんで、
ちょっと自由にやってもらった方がいいと思いますね。
はい、ぜひ皆さんもね、今サークル活動してないじゃないですか。
そうですね。
だから今何してんだろうなと思って。
ああ、お仕事
シャドバしかしてねえ。シャドバとか TCG 関係のゲームばっかしててだけだなと思って。
いや大丈夫です、最近ベイブレードも始めたんで。
最悪だなお前。コロコロ読者かよ。
いや、コロコロ読者ではないですけど。
バーストしてんの？
バーストしてます。
ベイブレードバーストね。
バースト、はい。してます、してます。
ただ今ね、一大ブームですから。
みたいですね。
ガング、ホビー業界だと、やっぱりそれが一番売れてて、
はい、
コロコロに消費、消費ってついたんですよ。
あ、はいはい、はい。
おまけとして、ベイブレードついたりとか、そういうぐらいの流行り方してるんで、
はい、
コロコロって一冊100万部ですからね。あ、1冊で1号。
1号。
100万部以上いってるんで、サンデーが20万部ぐらいなんで、すごい差だんですよ。
おー、それはそれは。
っていうぐらいコロコロは今売れてるんで、そこにおまけが作ってるのね。すごいこと
だ。はいはいはい。
じゃあ、遊んでばっかじゃないですか。
いや、ちゃんとゲームを作ってますよ。ちゃんと一応、公式的にちょっと話が出てたんで、もう大丈夫だと思いますけど。来年の4月に新作が出るわけなんで。
ほう、これ発表できますか？
おそらく関係者がツイッターでつぶやいているので大丈夫だと思
います。じゃあ今、じゃあ情報ですね、お願いします。
はい、でも詳しい内容は言えないんですけども、
はい、
でも会社さんはグループ SNE さんから、
べったりやないかい。一応ね。
だからそのやり取りも、先ほどの柘植さんとそのやり取りしてるんですけど、
はいはいはい、
まあ、ゲームが出ます。
そうですね、安田さんがだいぶ前にその新作について、
はい、
話をしましたみたいなツイートもしてたんで、
はい、言ってはったんで、
社長も言ってましたしね、
はい、
今日後で来るらしいです
よ。あ、そうなんですか。
今日来ないよ。安田さん来ないんだ。
あ、
安田さん来ないんだ。
多分まだしっかりする。
あ、
じゃあ、まあ、今年がそのデザイナー元年みたいなもんじゃないですか。
そうですね。
まだ来年も引き続きデザイナーとして生きていくと。
そうですね。デザイナーとして生きていくとか、まあ、活動を続けていきたいですね。はい。
まあまあ。
デザイナー余裕あるから。ファッションデザイナー。
ミヤさん、ファッションデザイナー感はないんだけど。
ないですね。絶対ないですね。
ファッションデザイナー意外ともっさりしてます。
ミヤさんもっさりしてますね。
そうそう。その点で行くならいけるかもしれないですけど。
なんでこ
れ。
そうですね、まあまあ、あとは、まあ、フードなんとかデザインとかありますので、
ね、キャラクターデザイン、
まあ、できればその中でも、まあ、アナログゲームデザインをしていきたいんですね。
そうですか。
はい、そうです。デジタルはやっぱなんか全然想像つかないところが多いですね。
まあでもそのだから今って環境としてデジタルカードゲーム、
はい、
デジタル TCG っていうのが、
はい、
その文脈的にも根付き出したんですよ。
そうですね。
だからやっぱもともとの TCG ってマジックギャザリングがあったじゃないですか、
はい、
でそれがまあ海外で発信として、まあ、日本でもね借りたいとしてが輸入して遊んだりしてたんですが、遊戯王というのが出た、遊戯王 OCG というのが出たことによって、
はい、
まあ、日本国内の TCG が盛り上がったんですよ、
はい、
そこから派生としてキャラクターゲームだったりいろいろ出てる、まあ、その前にはポケモンカードゲームがあるんですけど、
あ、そうですね、
まあ、あるんですけど、
はい、
まあ、でも今その流れを実はデジタル TCG は流れてるんで、
はい、
ハースストーンみたいなのがあって、うん、シャドバがあって、はい、遊戯王が出ました、
うん、
こっからキャラクターを交えた TCG っていうのはすごいいろいろ出てきて、どんどん新しい文化が生まれてくるんじゃないかなと思ってるんで、
はい、
まあ、自 自分がね、こうやって TCG を学んで、はい、作れるようになったりするんであれば、うん、まあ、チャンスはないことにはないかな、ないかもしれないけど。
どうですか？
いや、でも引き合いっていうのはありますよ、そういう話は。作りたい作りたいっていろいろあって、ただ、作った結果、そのゲームが良くても、その運営周りだったり、サーバー周りだったり、そのインターフェース周りだったりはちょっとダメだったりとか、遊びづらかったりとか、バグがあったりとか、いろいろな問題があって、うまくいかなかったりするのもあるんで、そこら辺の整備がちゃんとできれば、またできるんじゃないかなと思いますし。
例えば、画面もね、ゲーム良くても、はい、
ね、もちろん。
売れないことあるん
だ、ね、まあ、基本的にそのキャラクターもんだったり、まあ、TC のオリジナルもそうなんですけど、やっぱり市況というか、市況もあって、他のゲームがすげえ流行ってるから、こっちは売れないとか、逆に売れることもあるんですよ。その市場が盛り上がってるから一緒に売れるとか、市場が盛り、売り場が盛り上がるみたいなこともあったりとか、で、あとキャラクターものは、アニメがすごいヒットしたから売れるとか、ゲームがヒットしたから売れるとか、いろいろ状況があるんで、
そうですよね。
まあ、
めっちゃすげえ面白いゲームでも、なんでこれゲーム対象、ゲームマーケット対象取れないの？
その話するんですか？いやいや、これ尊敬したんですよ。秋山さんが来た時。椿さんもいっぱいしたんですよ。いっぱいカットしたんですよ。1時間カットしますからね。
宮野さんどうですか？ゲームマーケット大賞。
ゲームマーケット大賞ですか、はい、あ、すごく興味ありましたけど、途中で自分のが落ちたんで、もう興味なくなりました。
で、俺でも、ジャンジャンは、可能性あると思ったんですよね。
まあ、個人的には僕もちょっと思ってました。
バランス的にはギャングラギャンブルとか、はい、あとはトリックオブスパイとかも、上がっていいんじゃないかなと思ったんですよ。はいはい、
そうですね。
まあ、いろいろ先行理由もあったり聞いたんで、ま
あ、そうなんですよ、ね。はいはい。
で、あれ、なんでこれ落ちたのか聞いてないですよ。ただ方針っていうか、はい、どういうのを、どういうの決めやすいみたいな。でも具体的には決めなかったですけど、やっぱそこはシークレットの部分もあったりして。
はいはい、
でも、そう、惜しかったですか？原田さん、どうぞ。はい、バトルトークっていうのがありまして、
はい、
原田先生、なんか、新作の紹介でも
いい？あ、新作の紹介。
これね、通った人が喋って、新作の紹介するとコーナーなんで。
はい、鍵の座で紹介のは来場周期です、はい。ゲームデザイナーをやってます。
はい、
今回の新作は、ワールドワイドトラベルというバースト系旅行カードゲームです。
はいはいはい、
カードをめくっていって、バーストしないように、カードを獲得していって、
わかりやすい、
旅行を、どれだけ旅行日数を滞在したかっていう、
すげえシンプルにわかりやすい
です、ね。すげえシンプルにわかりやすいゲームにしました、今回は。
はいはい、
カードの種類を揃えると、得点が、ボーナスがもらえるセットコレクションのルート
も、セットコレクションのルート
だ、ね。はい、組んでます。よろしくお願いします。
はい、これゲームマーケットですね。
ゲームマーケット。
これゲームマーケット5人でアップされ
る。そしたら、はい、追加で、はい、防衛三国志という、はい、一人用タワーディフェンスカードゲームが通販で、買えますので、
どこら辺の通販ですか？
ロール&ロールステーション。
あんまこの場所で大きな声で言わない方がいいかな
と思う
はい。
ロール&ロールステーションで、ね、売ってらしいですよ。
はい、
あとイエローサブマリンちゃんの RP ショップにも取り扱い
あるならいいですよ。じゃあそれがないんだったらダメだと思ってだったらいいです。最初にそっち行ってください
よ。いや、イエローサブさんは通販やってないんで。
あ、なるほどね。ただRP ショップさんでは
店舗に
置いてるということで、ぜひまあ、聞いて、はい、あ、じゃあそっちのトラベルの方も、
トラベルも委託はすると思いま
すということで。
でも確かにイエローサブさんも登録したら通販やってくれるはずです。
登録してないんですよ。
割と簡単に登録できたような感じですか。
はい、わかりました。
はい、
ありがとうございます。
なんか話逸れちゃいました。ごめんなさい。
いやいや、まあ、もうね、今日話すことは終わったんで大体ね。
あ、そうですね。まあ、
でも、タルアマーチどうですか、じゃあ。なんか漠然と、今回この商品化したことによって、思うことというか、どう感想とか、なんかあります？
そうですね、なんか、こういうゲーム作ってたなみたいな感じというか、なんか今結構いろんなゲームを作っていってて、なんかどんどん結構作風がちょっと変わってきてるなって自分でも思うとこあって、まあ、昔はこの、 カルガモマーチみたいにカードを伏せて、で、せーのでオープンした時に、みんなのこう結果というか読み合いと結果みたいなんで、結構わーって盛り上がれるゲームを作るのが好きだったんですけど、
そういうゲームしか作ってなかったですよね。
まあ、ほぼそうですね。が、最近はまあ、一回そのゾンビタワーっていう という、
あ、はいはい、
あれ作らせてもらった時に全然そのフライアン
ドゾンビタワーってどこのゲームですか。
はい、ここは一応グループ SND コラボさん
です。これは今回グループ SND さんの宣伝会ですね。
まあまあまあまあ、
回し物かっていうね。いや、お前は回し物か。
回し物かもしれません。否定はできない。
そういうのが経て、
そうですね、今だから次に出る
人募集してます、
はい、まあ、これだけを、まあ、次に出る春の新作は全く違うんで、
はい、春、
春の、
次は春
言ってた、はい、春の4月頃に出る。
あ、それはゲームマーケットの前に出ちゃうんですね、発売が。
そうですね、ちょっといろいろ関係があって、ゲームマーケットに合わせて出るわけではないです。
ちょっと関係か。じゃあ予想しようかな、なんだろう、アニメかな、なんだろうな。
まあまあまあいろいろ。
はい
はい、
まあ、ということもあってと、で、はい、こんなゲーム作ってたなぐらいの。
そうです
ね、今の俺はこんなんじゃねえってことね。
いえいえ、なんか、なんでしょう、こう歴史を垣間見るというか、今こんなんじゃねえではないんですけど、なんか自分が変わっていってる中でのこの、なんか変わってるのがいいかどうかも分からないわけじゃないですか。だからなんかこう原点を振り返れるというか。難しいですね、なんか。
でも、はい、そうですね、宮野さんが出たゲームの中では一番宮野さんらしいですね。
そうですね、
ジャムラジャム出版ですよ、出版されたゲームで言えばジャムラジャムラだったり、はい、ゾンビサワー 3D だったりあるじゃないですか、はい、っていう意味では一番そのモブゲームズのゲームの名残というか、
そう
ですね、はい、残ってるゲームになってると思うんで、
それが言いたかったんです。素晴らしい素晴らしいまとめ方を。なんでちょっと切れてるんですか。
俺が宮野さんとなんか同じ意見だみたいな。嫌ですよ。
いや、
ちょっとじゃあ、ちょっとおしゃべりして、時間ないですか。
はい、大丈夫です。
じゃあ、スペシャルゲストで、はい、割り込みでどんどん、ちょっと話すけどね、これ、自己紹介お願いします。
こげこげ堂本舗の網岡孝博です。
お疲れ様です。いつもね、もう全然ゲーム会で声を聞いてるんですが、はい、どうも。はい、今回ね、宮野さんの会なんですけど、はい、まあ、通りすがりの人に話を聞くっていうね。
はい、すみません、ありがとうございます。
宮野会とは。
ちなみにゲームマーケットである新作を、はい、新作じゃないのかな。
新作は一応新作ですが、はい、2年前に出したビラネックスの、はい、2版ですね、拡張 と、バランス調整したものセットで含めたもの
です。
はい、そうです。はい、
セルフデザイン、
はい、
が、セットになったら出ると。
はい、です。
プレイ時間は、
プレイ時間は5分、点数計算10分です。
お、
はい、プレイ時間はあっという間です。6枚のカードの中から4枚を選んで見せる、でさらにその中から2枚選んでちょっと追加するだけでもうこれでゲーム終了です。
欲しいんですよね、
はい、あっという間に終わります。
バージョン違い欲しいです、
はい、そうです、はい、ありがとうございます、はい、
これ明日発売ということで。
はい、そうです、明日です。
これゲームマーケットの方にアップされちゃうと思うので、はい、委託販売の予定とかあります。
残ったものはおそらく、イエサブさんに置くと思います。はい、
置かれるということで、はい、ご興味あれば、
はい、よろしくお願いします。
クリスマスまでにはあるんです
か。あります。
じゃあ
クリスマス
の、はい、クリスマス の、 トントゥーさんとプレゼント工房という、はい、前回春の新作です、
はい、
クリスマスの、サンタを手伝う妖精になって、子供たちへのプレゼントを作るというゲームです。
でもクリスマスをテーマにしたゲームそこまでないですよね。
そうですね、あんまり、はい、
逆にね、あの時なんで出したんだって言って
ました
。
はい、そうです、はい、
でタイミングがいいと。
そうです、タイミングがいい、簡単なドラフトゲームで、資材を集めて素早く、
結構簡単じゃなかったけど。
あ、そうですね、特殊なドラフトですね、二重左右に両方回すような普通不思議なドラフトをした上で、さらに何を作るかは素早く、
ただ不思議なプレイ感覚で、
はい、
アクション要素
も、そうです、アクション要素もあります。
これが委託販売というか、
はい、もうイエサブさんの方にありますの で、
でタイミング的にもいいので、
はい、
はい、
ぜひよろしくお願いします。ちょうどプレゼントボックスみたいな形になって
ます。そうですよね、
はい、
ほとんど知らないと思う。
そうです、そのままでもいけます。
ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。小林さんもでした。
どんどん情報が集まっていくよ、
はい、素晴らしいですね。
宮野さんとか集まってきますか。
なんか恐縮ですけど、
喋らないですか。なんです、喋ってほしいんですよ。それ NG なのね。喋った。ちょっとだけ。
何でしょうか。
先っちょだけ。
そういうのや
な。言われちゃうかな。
はい。ということで、今ゲストがちょっとね、またこれどんどん通りすがりの人に自己紹介してもらってるんですよ。
あ、そういうコーナーですね。
そうです、そうです。ガチガチじゃないです。
はいはい。
今のゲーム業界についてなんか語る話じゃないんで。
はい。
ちかちゃん言いましたよね。
うん。
じゃあ自己紹介お願いします。
バワナインゲームズのナインと申します。何を来たくない。パワーナインゲームズって名乗んないじゃん。ラジオは言うけど。ラジオでは言うけど。
今日ここに来た甲斐があった。
どんな。
新作があるけど、はい、あれですかね。明日 J マーケット。
はい。
の試作版で。
そうですね。
タイトルは
試作版で、竜と政略という。
結構渋そうな。
そうですね。渋いと、まあ、珍しくミニマル寄りなゲーム。
確かにね、カード枚数多いです
よ
ね。
いつもカードすごい使うんですけど、今回カード13枚だけで。
お
ぉ、すごい。で、あと勝利点に関わるトークンがあるみたいなぐらいの、ね、ゲームですね。
いや、あの、結構面白そうって言ってましたからね。面白そう、面白いって言ってました。俺が面白そうって思ってました。
どのくらいの大きさの。
本当にテスト版なんだよ、こんな。いわゆるチャック袋ゲームです。
さらに小袋が入ってない。
チャック袋なんだけど、その、勝利点にかかるそのトークンが、袋の中からランダムに出したいんですよ。
いいじゃないですか。
なので、カード13枚。名刺カードみたいな感じで。そうそうそう。家で。家で普通に。
いくらで販売する予定ですか？
これが700円。で、色トークンが入ってる。
まあ、即完売
です、ね。完売が出ないらしいんでね。板完売とかもないですよね、実
際に。なんですよ、完全にテスト版なんで、
はいはい、
まあ、あの、気になる方が手に取ってもらって、遊んでもらえればぐらいの、
はい、
ところ
で。でも、さっきそんな話したんですよ。こういうジップ袋のゲームとかいろいろ出して、
うんうん、
今回カルガン回して、宮野さんのジップ袋のゲームを、ちゃんといろいろやって、挑戦して出したっていうところで、そういうゲームもありだよねっていう、その自分のゲームっていうのを今、
そうですね、
やってるっていうところで。
別に僕がこれでそれを狙ってるわけじゃないんで、そこは誤解が生みそうなんですけど、いわゆる、末端の制作者としては、
はいはい、
もうジップ袋で作って、
はい、
パブリッシャーがすげえ増えたんで、
はいはい、
パブリッシュしてくれるようなところが。
そうですよね、出版社もそうだし、ショップさんもね、自社でいっぱいやってますもんね。
なので、まず自分はジップ袋で作っちゃって、拾ってもらえたらラッキーみたいな作り方って。
これ今聞いた人もね、興味も示していいんじゃないですか、
はい、
数があんまないですよね、
そうですね。
でも、バンドローもちょっとそれ遊ばせてもらいますよ、じゃあ。
ぜひぜひお願いします。
興味を示しますよ。
すげえ、それはすげえいい話です、ね。
なんか政治の匂いが。
政治の匂いが。
いやでもやっぱ、やりやすい人もいるじゃないですか。
はい、
あのお仕事しやすい人とかも、話しやすい人とかもいろいろあるし。
話しにくい人もいるしね。
やるとは思わないですよ。怖いよね。
大丈夫です、大丈夫です。
状況もある。
すいません、今政略がここにいる。
でもあの、はい、そういうところで今回、
そうですね、
これが、まあ、もしかしたら春に製品版になるかもしれないし、
うん、
どっかの出版社かもしれないしみたいな。
そうですね、春に新しくちゃんと作るかもしれないし、
はい、
まあ、どっか拾ってくれたら嬉しいし、
はい、
まあ春にやる気がなくなってこれをリメイクしないかもしれないし、ぐらいの、いや、
幻
の、逆にその、なんかガチガチな気持ちで作んなくて、ニュートラルに作って、ポンって出して、
はいはい、
って方が、まあ、作り手としては作りやすいと思うんですよね。
これでゲームの評判も受けれやすいですもんね。
そうそうそう。
使って、面白かった面白かったっていうのは声が聞きやすくて、そこからどう動くかってね、うん、あの投資額も少ないじゃないですか。
そうですね。
で、ガチガチ作っちゃうとね、
まあ。最悪そのカードの効果が少し後で変えたいなと思っても、まずこれで出して、評判もらって、直す分には、全然いいと思う。
テスト版って言われてるんだから、ここが良くなかったって言いやすい
し、ね、そう。
それを受けて、製品版になるっていうのはあり得るので、
最初からガチガチだと、まあ、ここ失敗しちゃったっていうガチガチのものが、何百部と流通したとすると、
まあ、それは答えだって出します
からね。なのでまあ作り手として一番作りやすい形でもしかしてもう一回立ち直ってこのぐらいなのかなみたいな気持ちではいます。
楽しみです。まだ遊んでない
ので、そうですね、ぜひ遊んでみてもらって、はい、感想もらえればもう僕がとりあえず待ってます。
あ、もう裏で喋ります。裏でね、
裏で
ね、ここでじゃないから。はい、
はい、
こんな感じで、
はい、
よろしいですか。すいません、
はい、ありがとうございました。
急に引き止めて
しまう。いえいえいえ、頑張ってください。
ありがとうございます。
宮野さんが喋ってる時間がどんどんなくなって
そうですね、なんか真剣に喋ってるので僕はこれを入らない方がいいなと思って
なるほどね、
はい、
でも、はい、そんな感じでいろいろありますが、
そうですね、
カルガンマーチも出るということで、
はい、パブリッシュしていただいて、
はい、はい、まあでも宮野さんとしても今後も活動をやっていくという、
は
い、
そうですね、ゲームは作っていきたいです。
オフゲームをやめにすればなかったんじゃないかと思ってたんですよ。
純粋にお金がなかったです。
お金がな
強いって別にそんなないですか？
そんなないっす。
だって別に、まあ、出店料が、はい、今日来てるじゃないですか。
まあ来てますね。
別にワンドローは出したわけじゃないじゃないですか。
はい、そうですね。
往復料、はい、往復して、はい、ブース代出せばいいんだから別にそんなお金かかるわけないですか。
あ、お金と時間が
時間がないんじゃん。あ、はい、生活するための仕事、
生活するためっていうか普通にその仕事でもゲーム作るの受けちゃってるので、そっちを結構メインにしてる上で自分のまで作り始めるとちょっと時間足らなくなってくる。
神戸は神戸出ればいいじゃないですか。
神戸はちょっと出てもよかったかなって一瞬思ったんですけど、
あいつだから笹川さんと喋ってたんですよ、
はい、
であいつそれだったら東京来るの大変だったら神戸でだけ出るサークルになればいいじゃん、うん、田中プロさんそうやってるよっつって、
はい、
そうです、ね、そうです、神戸だけ出るっていうサークルさんは結構いるんで、
でも辞めるって言っちゃったんで
大丈夫です。あの僕知ってますよ、引退宣言してすぐにまた復活したサークルさんいますよ、はい、ダメこれダメ、
いや分かんないっす。
はい、
これはドイツ行ったりしないんですか？
ドイツ行きますかね。でも基本的にはその海外のパブリッシャーとかと知り合いなんで、エッセンとか持ってかずにもうこれ作ったよってお渡すつもりです。
あ、海外向けかどうかでいうと難しいかもしれないですね。
だからこれ問題なのは実枠なのかスタンダードなのかですよね。
あ、そう、
難しい。どっちだと思います？キッズなのかスタンダードなのか。
僕は割とキッズのつもりで作ってます
ですよね。
はい、
でもあのキッズの定義は万人向けではないが子供向けである、これがキッズの定義らしいんで、これ万人向けですよね。
そうですね、万人向け、
全員遊びますよね、はい、これ万人向けなんで、
はいはい、
難しいなと思って。
じゃあスタンダードですね。
スタンダードとなると子供向け、子供を遊べるよなっていう、はい、難しいなと思って。
難しいですね。
一応ね、
はい、
ソウルビですよね。
そう、
あ、
マニュアル見てくださいよ。
一説が
これ、こっちのマニュアル、こっちはルビないんですよ。
まあ、熱望キングダム遊ぶ子供あまりいないですよ、
ね、あの子供がこれ持ってたら取り上げなくなるんです。ママこれ買ってはダメです。
あ、
熱望キングダム、
まあ、分かってんなって思っちゃうね。知ってんなこいつみたいな。
いや、子供がこれ見てどっち買うかってこっちでしょ、カルガでしょ。
まあそうあってほしい気はしますね。
いや、分かんないな。
中学2年生は多分こっちだ。
カードまで見たら分かんない。
あ、
かっこいいの好きだから。
いや、でもこれ読めないですよ。
読めないけどね。
カードテキスト、
まあ、あ、テキスト系なんですね。
そう
です。お父さんお母さんはこっち買わせたからね。
あ、学習で、
いや、カルカム。
まあ、そんな感じで。
はい。
もういいっすか？なんか、
はい、
今、年に1回出れるか出れないかなんで、喋り残す。でもこれからあれでしょ？
はい。
モミさんとこ行くんでし
ょ？ああ、はい、一応は。
何喋るんですか？
一応ゲームデザイナーとして出るみたいな
感じ。あ、なるほど。
はい、ちょっと
ね。ワンドローさんがすごい、
はい。
いい会社だって言っといて。
ああ、了解です。
あ、じゃあ今言うわ。なんか言うワードをコラボで言ってよ。
はい、はい、
なんか言わせたい言葉ないですか？
一のなるみ。
え、
一のなるみ。
一のなるみ。
はい、
一のなるみさん。
はい、はい、
それ一個ね。じゃあ
なるほ、一のもうちょっと今メモしますね。
これ唐突ですよ、唐突に一のなるみ。
それ僕がモミさんに怒られないですよね。
カットされそうだね。リアさん何すかって言われる。
そう、あの人ちゃんと
編集しますよね。
そういうとこちゃんとしてるんで。
だからじゃあ最近好きな芸能人の話したら
一のなるみで、
まあそう振られたらじゃあ一のなるみさんで、
じゃああともう一個、じゃあ滅亡キングダム。
あ、滅亡キングダム、はい、はい、
これをあたかも遊んだように説明して、リプレイだけどすげえ、これが死神がすごい強くてとか、はい、で戦争がどう起きてとか勝手にもう、はい、ルール無視で喋ってください。
わかりました。
で小悪魔がすごいポイント稼いでって言ってっていうゲームっぽいんですよねって最後。遊んでないのかーいって。 ていうツッコミを待ってください。
なるほど、わかりました。
ちょっと鶏が倒せないとかね。
鶏がカルガモといい勝負するんですよぐらいの想像で話していただいて、
なるほど
っていうゲームじゃないですかね。
売られんのかな。
言わせてくれ、これ。これ後でこうダンスしますからね、宮野さんの回で。むちゃくちゃなこと言って
る。ちなみにごめんなさい、不勉強で申し訳ないんですが、一野成美さんっていうのは。シュピール遊園地、
違う。
最近中村さんがなんかシュピール遊園地にご就寝だという話
を。それもじゃないですよね。
あ、そうですね。あ、
普通に。
そこは普通に好き。
うちの奈美さんは SK48 の。
あ、そちらの方ですか。
はい。SK48 の2番目にたくさん応援出ている。
なるほど。はい、アイドルはトントン疎くて僕は。
2次元も
2次元は好きですし、
アイドルは
ね、ちょっと僕の中で多分すごくかけ離れた存在すぎて、なんかあんまりこうなんか存在感がないというか、2次元とあんまり変わらないイメージです。あ、まあ、2次元好きは好きですけど。
でじゃ あのなんだっけ、ラブライブとかも
好きない。
ラブライブはアニメをちょっと見たぐらいで、多分ラブライバーではないです。
じゃあ中村さんが勝ちですね。まあ、ラストライブあれ行ってますもんね。ライブビューイング行ってますからね。
まあ、勝ちか負けかで言うと僕はほとんどの人に負ける自信はありますけど。
アニメ見てないですよね。
あ、見てない。
ライブビューイング参加するっていうね。
なんかライブビューイングが盛り上がっているっていうんで。
盛り上がりましたよ。
とりあえず何でしたっけ、スノーハレーション。
スノーハレー。
スノーハレーションだけ覚えて。
はいはい。
大体ね、周り見たらペンライトで買えますからね。ね。
でも多分スノーハレーションだけは募集してないと多分あれ。ああ。一人だけ応援って言って
た。まあ ラブライブはそんなに詳しくない。
でも僕にアイマスですか、じゃあ。
あ、アイマス？デレステ？何が好きなの？
何が好きって言われると難しいんですけど。
僕でも実は、はい、来週大阪行くんですよ。
ああ、そうなんですか。
日帰りで。
来週、はい。
会えないと思うんですけど、一応行きます。
そうですね、マンドロートークでもちょいちょい行ってるけど会ってないって
言ってます。あ、そう。この前、広島行って、はい、この前神戸、はい、神戸、京都行ったけど、
はいはい、
いや、炭酸さんとかも声かけて会いたいなと思ったんですけど、はいはい、財布落として帰って
ですよね。それどころではなかったってこと
です。いや、財布としては最後だからね。
ああ。
それまでいろいろやって。
あ、もしかしたらで会ってたらその細胞落とすのもなかったか。
フラグが変わったはずなんだよね。
違う。
違う未来あったなと思って。それは確かにある。一人で過ごしてるから、はいはい、落としたってあるもんね。
かもしれないですね。もしかしたら浅草さんが忘れてますよ、トイレに忘れてますよって言ってくれたかもしれない。
やっちゃったんだよね。もう本当、今ぶら下げてますからね。あ、しかもあれ、これ財布じゃなくてチケットホルダーだから
ですよね。
でも思ったより財布っぽいんでいいなと思って。
そうですね。すごく財布感ありますね。
はい。ということで、
はい。
よろしいですか、皆さんもう心残りはないですか、
はい、心残り、まあそうですね、今日喋りに来なかったといけなかった話は、まあ、あんまりシャドバの話はできてないかもしれないですけど、
シャドバってじゃあ最後なんかおまけでなんかシャドバについて教えてもらえますか。
シャドバですか、
はい、じゃあシャドーバースについてちょっと説明した方がいいですか。
あ、
最後に、
はい、シャドーバースは、デジタルカードゲーム、スマートフォンや、まあ、パソコンでも今遊べますけど、まあ、遊べるデジタル、まあ、アナログではないカードゲームで、まあ、トレーディングカードゲームに似たシステムで、毎回、毎ターンごとに使えるパワーが 1個ずつ上がっていく状態で、まあ、限られた手札から何枚かカードを出していって相手のカードを倒したり、ある相手プレイヤーに直接ダメージを与えたりしていって、まあ勝利条件を目指す、まあ普通の勝利条件なら相手のライフを20削るとか、まあ特殊な勝利条件を満たしたりもありますけど、まあそういうカードですね。
なんでですか。
だから好きな理由は、はい、使いたいカードがあるから。
お、 なるほど、
はい、
で始めたきっかけは違うんですね。
始めたきっかけは勉強のために始めました。
ああ、なるほど、
はい、
まあ、
ハースストーンでもなく
ハースストーンもチュートリアルはやったんですけど、なんかちょっと好みじゃなくて、なんかいまいちピンとこなかった、
まあね、いろんなゲームを触るのは全然いいことになって、まあ、勉強のために遊びました。でいろいろ調べていくうちにこのカードが使いたいってあったわけですね。
ありましたね、はい、
じゃあこれ宮のフォロワーとしてはこれを知ってみんなそのカードを使おうみたいになりますよ。
はい、いや、いるんですかね、はい、
いないと思います
ですよね僕もそう思います。
なんかちなみに
でもどのカードだろう
とは思う。
気になる気になる。
メイフェ
イ、ふざけんなよメイフェイの道ね、
はい、
メイフェイの道、
メイフェイのイザナイ、
イザナイか、メイフェイのイザナイ、
道でしたっ
け、イザナイ、俺使ってないからまだ
メイフェイの道だって気もします。
え、どっちどっちでしょう。メイフェイの、
メイフェイの道かイザナイ、どっちかだと。
イザナイか、
新たな未
来と俺が使ってないから
道かな。はい、
これが、
いや、すげえ面白いのが、あの、まあ、墓地にカード30枚貯めないといけない。
予測変化が道なん
です。道ですね、道です、道です。使っているくせに覚えてないし、
ノーカット行こう、はい、です、ね、はい、
墓地に30枚カード貯めないといけないんですよ。
墓地というのが、まあ、カードを使用済み、使用したカードを置く場所を、はい、墓地と呼んでて、
そうです
ね、そこにカードが30枚以上あると、はい、効果が発揮するというのがメイフェイの道というカード
です。そうです、そうです、
はい、ちなみにデッキは何枚。
デッキは40枚、
40枚しかないのに30枚のカードを置くと、はい、
そうです、そうです、
これまたね面白いところなんですよ、うん、あ、俺はやっていいや、どうぞ
まあまあそう、40枚中30枚置かないといけないんで、通常であればすごく大変な作業なんですけど、
はい、
ただデジタルカードゲームという概念なので、はい、普通のカードゲームと違って、例えばカードを出した時にどこからともなくカードが自分の手札に2枚飛んでくるとか、
まあ、実際のね、トレーディングカードゲームだとトークンとかで表したりするものが、
はいはい、
実際こうデジタルカードだとカードが生み出されるんだよね。
そうです、
だから実際40枚なのに実は、はい、他のカードいっぱい使うことで実は50枚60枚カード使うっていう状態になるっていうのが、
う
まあ、シャドウハウスの面白いところ。
スラッキーにおける進化デッキ
みたいな、まあ、でもそれはエクストラデッキみたいなのがあると思うんで、それは別に用意するじゃないですか。
そうですね、多分エクストラデッキ用意してたらもうキリがないレベルでいろんなのが飛んでくるんで、
ということでそこでメイフェイの位置は面白いなと、30枚以上用意すれば勝てるっていうね。
そうですね、
そういう短絡思考がすごい嫌い。
はい、そこでそこでですね、みんなだからエルフっていう種族のデッキを使うとカードがいっぱい増やせて、
まあ、最初に流行ったのがメイフェルフ。
そうですね、メイフェルフでしたね、はい、なんか僕始めた時にエルフで始めたらメイフ使えばいいよってめっちゃ言われたんですけど、でも僕はエルフではメイフは使わないんです。
ちなみに何ですか。ドラゴン。
僕はドラゴン、メイフドラゴン、はい、
もうね、まあ、メイフウィッチが次あって、
あ、メイフウィッチあるんですね、はい、
メイフドラゴン、まあ、サタンドラゴンが最初に流行ったんで、
あ、流行ってましたね、はい、
サタンドラゴンっていうのはコスト10になるとサタンっていうやつが呼べるんですよ、
はい、
サタン呼ぶとデッキがそのアポカリプスデッキっていう全く変わったデッキになるんですね。
ありますね。
でそれですごい強いカードなんですよ、
はい、
それを使うと戦えるっていうのがそのサタンドラゴンなんですけど、ドラゴンはその毎ターン溜まるパワー自体上限を伸ばすことができて、効果でどんどん伸ばせるんですよ。だから速度が違うんで、先に10に到達するっていうのがサタンドラゴンの戦法で、
そうですね、 10より上がらない、
はい、はい、だからそういうのあったんだけど、それをやらずに、
はい、
メイフドラゴン、
そうですね、ドラゴンメイフ、
ドラゴンメイフ
でやってました。
これは飽きないの。
今は飽きたので別のやつやってますけど
じゃあメイフは使ってないですか。
あ、メイフは次ネクロマンサーで使ってます。
あー、なるほどね、
ネクロメイフ
じゃあ結構あれですね、ミヤさんって趣味がよくわかんないんですよ。女性のが好きなのか男性が好きなのかキャラクターとしてどういうのが好きなのかわかんなくて、
はい、
どういうのが好きなんですか。だって結構そのシャドーバースってまずキャラクターを選ぶんですよ。ヒーロー、
はいはい、
ヒーローランクのキャラを選んで、まあまあ、クラスを選んで、はい、そのキャラに準じたカードを使えるんですよ、
はい、
でドラゴンを使ったらドラゴンのマッチの男がいて、うん、そいつに準じたカードを使えたり、それは キャラクターによって選ぶレッテルを、人はあのキャラクターによってレッテル選ぶ人もいるんですよ、結構。そういうのは関係ないんだね。
あ、そういう意味では最初アリサの、
クソロリなの。いや、クソロリなんすか。
いや、ロリじゃなくて、
クソロリなんす
か。どっちかっていうと、フェアリーが可愛いなって。
クソロリじゃないですか。
いやいやいや、いや、小動物をめ
でる。リンゴンリンゴで歌いながらやるの。
リンゴンリンゴンは、まあ、よく歌、僕は歌わないですけど。
歌わない。歌いながらやってよ。
いやいやいや、僕、煽りとかあんまやらないんで。
いやいやいや、お前らスマホの前で歌えばいいじ
ゃん。まあ、もしかしたら歌ってるかもしれないですけど、無意識に。
ロリ属性であるよね。
ロリ、まあ、可愛いものは好きですね。
男性、女性変わらず。
ああ、まあ、可愛い男性だったらもっと好きですね。
え、可愛い男性の方が好きなんですか。
男性なのに可愛いっていうだけでもすごいじゃないですか、もうそれは。普通男性は可愛いくはないものですから、はい、それを事実を覆すんなんで喋らなくなっちゃうんですか。あれ、千秋さん、千秋さん。はい、
なんで、まあ、はい、今後も、制作活動をやっていきつつ、はい、まあ、作品が世に出ていければ、
はい、
まあ、次があればまた出てください。なければもう終わりかな。
いや、もうぜひ、
これも売り上げしない。
これが爆発的に売れて、
はい、拡張とか、
はい、カルガムダッシュを作って。
ああ
、ダッシュだったんだけどね、
言ってましたね。
あんま可愛くないかなと思って。
そうです、マーチの方がいい。
マーチは僕がつけましたよ。
はい、可愛くなってる。
可愛い、とりあえず可愛い推しで、
はい、
こんな感じで、はい、今後もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
じゃあ